しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、知る伝える、知ると伝える、違う概念ではありますが、誰かにですね、何かを伝える、言葉じゃなくてもいいですし、要は伝える、コミュニケーションとかってそんな感じですが、その同時にですね、知ることも必要だし、相手に話して伝えることも、大事なんですけど、結局その、一方的にはできないなみたいな、そんな話を、共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、知るとか共有、伝えるってことですねについて話していきたいと思います。その前にですね、しれっと上げちゃってるんですけど、ゲスト会ですね、メタバース農家、ガレアでですね、出会ってあったですね、コウタさんをお招きして、昨日ですね、アップしてます。ゲスト会久しぶりじゃないかなと思ったんですけど、はい、また聞いてくださいというか、ちょっと90分ぐらいはありますが、90分撮ろうと思うとなかなか大変だと思うので、ながら聞きとかぜひ聞いてもらって、でポイントは一応3つぐらいあるかなと思ってますが、そうじゃないところがね、面白い方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うとですね、どうしてこのプログラマーとか農家さんになったかみたいな部分で、農家さんになったかっていうところでの、深掘りは若干浅めかもしれませんが、要は小田さん自身がその、農業を勉強されてるってところがあったんで、農家になるっていうよりも農業を勉強するその環境があったところで、どちらかというとIT ですね、スマート農業っていうキーワードが出てきてるんですけど、そこで IT に興味持って、一旦まず勉強というか知らないと、センサーと IoT みたいなセンサーとかもあるし、そういうの作れないので、プログラマーを頑張るというかやって、でそれでさらにどうにかできないかで、今は農家で働いているんだけども、そのIT って部分がまずとか、あと興味をね持ってそれをやっていくっていう、その姿勢といいますか、取り組みの仕方が素晴らしいなと思いました。そこを言うですね、しごくり的に言えば、興味持ってやるとか、とりあえずやってみるっていう言葉になるんですが、非常に大事じゃないのかなと思います。リスナーのあなたはどうでしょうか。とりあえずやるって結構考えすぎるとねできないですし、とはいえ考えなさすぎてやり散らかしちゃうみたいな小田さんがそうってわけじゃないですけど、いろいろ手出しちゃってちょっとわからなくなっちゃうみたいなのも、あったりする。僕はどちらかというとそちらなんで散らかして終わるって、でも散らかす意味もありますから、いろいろやらないとわからないので、まず経験する、体験するって非常に大事だなということが、大事な気がしました。でそれが一つ目ですね。二つ目は狭間みたいな言葉が出てきて、汽水域っていうですね、淡水と汽水か、要はなんかね混じるとこですね。川と、湖、川、海ですね。混ざるところが豊かな土壌といいますか、生態系になるみたいな話ではないですが、要はつなぐ人ってそういうポジショニングするよなっていう。サッカーであればミッドフィルダーみたいな、別に監督でもいいですけど、その司令塔といいますか、要はどちらも見えてなきゃいけないんですよね。だから小田さんっていう立場からすると、要はその IT 的な先端なものとか、メタバースでもいいしっていうものが、興味があって見えてる部分と、でそれを専門化しなくてもいいなっていうのは僕は、思ってまして、でもう一個農家ですよね。農家はその、やってるからプロではあるんだけど、その結局そのある領域で農業とかって切り出したら、それに上には上がいるし、下には下がいるんでしょうけど、比較しちゃうとなんかもうね、キリがない世界なんですよね。だからその主軸としてやっているところとか、時間として取り組んだとか、そういうのはもちろんあるんだけどもっていうことですね。両方がまずあるって感じですよね。 IT 的なやつとか、その Web3 とかそういうのと、 農業的なもの、その2つをが、の間みたいなところですよね、が汽水域というか、狭間という表現になってるかなと思いますが、そこでですね結局いて、なんだろう、通訳というかトランスレートですよね、そのつなげなきゃいけないっていうね、こういうことを言ってるんだけど実はこういうふうにしたらいいと、まあ、要は農家さん向けには IT こういうふうにしたらいいって言えるし、 IT やってる人には農家さんはこういうふうにやってるっていう、そのなんか立場をこううまくこう、トランスレートというか変えるって感じですよね、感じが、まあ、立ち回りが重要になってくるんですが、まあ、それって結局その相手にとって、今回の話もちょっと重なりますけど、言葉を変えたり伝え方を変えないと、まあ、伝わらなかったりするみたいなところもあると。この狭間というか汽水域的な立ち位置っていうのは、僕はかなり好きという個人的には好きで、仕事作りにおいても重要で、要は何度か話しているような、要は自分が提供できる価値って思っているものは人にとって、全然違うというか、要は自分が、よくあるのがそんなに大したことない価値だなと思っているものが人にとっては良いというのを見つけてくださいっていうことを言ってるんですけど、これ難しいんですよ。なぜなら自分が、大したことないなと、自分の、まあ、僕だったらアイデア出すとかこうやって言語化するとか別に大したことないなって思ったりするんですけど、人によってはですね、あ、そうやって整理されて嬉しいです、そういうの得意ですねって思ったりするわけです。ここがポイントで、これは別に僕がなんか優れてるとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、むしろ自分が優れてないとよくできないなと思ってるようなことっていうのが披露しなきゃいけないわけですよね。その M 系があるとか、そのなんかマゾみたいなその話じゃなくて、なんていうんですか、そのズレですね、その自分の認識のズレを、感じてもらうと、要は人から見たものと自分が、想定しても違うってことは多分頭では分かってても、まあ、実際にこの、あ、そういうのでいいんだみたいなのを、気づく、必要はあるんだよなっていうので、仕事理的にも必要な、視点なんですよね、このズレ、まあ自分と他人をね完全に分けれる必要もないんですけど、というところもありました。まあで最後あと3つ目はガリアというキーワードで、まあ僕自身もガリアの話はしてるのか分かりませんが、まあそういうコミュニティがありますと。で一応その群馬っていうね、地域とかキーワードはありますし、地域貢献とか支援とか、群馬に関わる群馬を盛り上げたいっていうのはもちろん、その立ち上げのね、お二人とは小瀬さんじゃなくてもちろん五次さんっていう方いらっしゃるんですけど、はあるんだけど、別に僕がね関わってるのは別に群馬を盛り上げたいっていうところが別に正直そのめちゃくちゃあるとか、とかそもそも群馬知らないんですよね。で今回の話も知るってことになってくるんですけど、知らないからこそ、そのとりあえずなんだろうなっていうふうにこう、まあどちらかというと僕の場合は、そのガレアっていうのはわからないから、そのダオとか面白そうだなっていうぐらいのところと、あとそこで何かやろうとしてる感じがなかなか面白いなと思ったので、これは僕のもう直感です。だからそういう意味ではとりあえずやってみるっていうので関わったところですけど、まあ、少しずつそのコミュニティができていくというか、なんか説明しづらいけど、僕も説明しづらいんで言語化は結構大変だなっていう話もラジオでしてるんですけど、ただそのできないっていうわけじゃなくて、こんな感じっては言えるわけですね。なんか野菜か果物かで言ったら野菜ぐらいのはもちろんわかるわかります。いいか悪いかって言ったらいいみたいな、もちろんその人によってね、使い方関わり方がありますから、全然違うとは思いますよね。だけどそういう場ができているっていうところが、まあ、ポイントで、まあ、少しでもそれ感じてもらえれば、面白いんじゃないかなと思いますし、全然来ていただいてね、興味ある人は全然どんどん入ってきていただいて、僕もいますのでコミュニケーションしましょうコミュニケーションしましょうって変ですけど、はい、まあ、というのがですね、コウタさんの回でしのポイントです。3つぐらいあります。というか僕はそういうの意識してました。まあ、実際の話でどうなってるかはまたご確認ください。すいません。で今回ですね、話としては、まあ、知るとか伝えるとかですね、話ですね。でこれ何かっていうと、まあまあなんとなくリスナーのね、あなたもですね、なんか感じてるかもしれませんが、 例えばプレゼンみたいなのがあると、まあ、要は自分が、まあ、自己紹介とかもいいですよね。自己紹介して自分で何ですか、私ってこういう人ですって時にどうやります、名前言います、出身地言います、趣味言います、まあ血液型今言う人いないのかな、なんか大切にしてるとかこととか、なんか最近楽しかったこととかハマったこととか、あと仕事を言います、何言いますっていうのってなりません？プレゼンというよりも自己紹介してください。要は自己紹介してくださいっていうのをそのした時にその場があるというか、てか誰かに紹介するっていう状況であれば、その相手が何を知りたいかっていうのはあるわけじゃないですか。わかります？で、例えばその、まあ、仕事みたいなところで自己紹介してくださいって言ったら、その人がどういう仕事やってきたかっていうのがまあ自然ですよね。でも一方でなんか趣味の世界で、まあ、例えば読書の本ね、読書会みたいなところでなんかその仕事の話されてもね、あの別にするなってことじゃないですよ、されてもちょっとってなって、例えばそこではどういう本を読んだかとか、どういう本が今興味あるかっていうところであれば、あの相手は望んでいるとかもあると、まあ、読書会にもちろんよるんですがね、そういうところがありますよね。でそういう時にあの相手が何を知りたいかっていうのが全くつかめてない状況だと、そのわからないわけですよ。まあ、例えば子供向けに説明しようとしてるのか、まあ、それとも何だろう、その外国人とかちょっと日本語があまりちょっとわからないとかねっていう人、もちろん逆でありますよね、英語わからないとか、まあ、僕向けにそうした英語使われてもわかんないからみたいなところになると、なんかそういうところで相手がその紹介、自己紹介とかっていうのをまあその細かく今言ってるんですけど、どういうことを紹介したら相手がまあに伝わるか、もしくは相手が知ろうとしてるかが、その前情報みたいなのがわからないわけですよね、最初ってね。なんでプレゼンテーションってなんかそこを決め打ちして、そのなんか説得してこれはいいんだみたいな風なことをまあ思いがちですし、慣れてない人はね。で僕もそういう風に思ってて、なんかとんでもないことやってた時期がもちろんありますし、まあ今ももちろん、もちろんもしかしたらね、このラジオ自体がそういうことかもしれませんがまあそこは置いといて、まあ一人語りはそういう感じがしますよね。いないんでね、これね、喋ってますけど人いないんで、その誰に向かって喋ってるのかって言ったら、喋りながらこのリスナーのあなたというそのなんか熱動って言ったら怒られますけど、アバターみたいなんじゃないけど想定してこういうことですよねって喋るんで、結構難しいというか、慣れない人は全然やれないこともあるんですよね。反応ないですしね、全くその反応はないのは、リスナーのあなたはうんうんってうなずいていただいてても全然いいんですけど、こちらは反応を伺えないので、そういう意味では一方的っちゃ一方的ですよね、まあまあまあ。なんだけどこういう、まあこのラジオとかもそうですが、興味あるっていうところがあれば、そこに対してキーワードを引っ掛けていくことができるわけですね。引っ掛けるというか関連させることというか、まあ、例えばその仕事を作るとか起業とか、まあ、副業でもいいんですけど、まあ、要は自分がやりたいことをどう形にしていくかみたいなところに関して全く関心がない人はもちろんいらっしゃると思うんですが、少しでも関心があれば、まあ、ヒントになるかなとか、そういう感じですかね。まあ、要はその仕事について、もしくは自己理解とか、そういうのが非常に重要になってくる話なんで、この仕事作りって言ってる概念、まあ、あとはその人生楽しんでいくっていうそのふわっとしたね入り口でもいいですし、そういうね、ところでね興味を持ってくださるっていう前提で一応話しているので、なんかもうなんか愚痴じゃないけど、もうこんなことあったから嫌だよなみたいな、ちょっと聞いてくださいよみたいなラジオではないとか、あとそのテーマとしてなんか歴史について語るとかそういうのでもないし、なんか釣りとか釣りが好きでとかそういうのでもないので、まあ、そういう意味でいくと、そのこのラジオのそういう何だろう、そのカテゴリーみたいなことでいくと、あ、僕の四国ラジオですよ、なんだっけ、あ、そう、その人間観察みたいな、あんま言わないですけどね、僕人間観察好きですとか、あと、まあ、その他人がどう考えているかとか、社会がどうか、他人っていうのは社会ですね、他人ってその特定の人になっちゃうけど、社会全体がどうとかってなんかうねりみたいなのすごい好きで、そのなんか宗教作りたいとかそういうことはもちろんないんですが、なんかそのなんだろうな、 冗談で宗教はいいんですけど、コミュニティとかね、そういうのね、場作りの話は全然その大事なんでどんどんやっていくんですけど、そういうなんか人がなんか変わっていく姿とか、そのすごい上からではもちろんなく、すごい下からというか、むしろなんかできることなら、させてくださいぐらいの感じですよ。あのすごい下手に出てるって感じですけど言葉を選ばずに言えば、下から下から支えて、あの黒子となってね、あそういう風になったらよかったんじゃないですかっていう、その突き放してないですよ、突き放さずに、あよかったねっていうぐらいの感じでいます。はい、それは結構あります。でそこをなんかあの見栄を張るというか、見栄を張るじゃないな、あの惜しいというか、あのテイクというか、奪っちゃうっていうか、あの損得で考えちゃって、そんなことやるから返してくれよみたいな人は厳しいですよね。うん、ここ難しいなと思いながらも、うーん、何でしょうね。はい、まあそれ置いといて、でまあその知るっていうことで、相手のことを知らないと、前情報ですね、前情報もないとこちらが何を言っていいか分かんない。とはいえ相手も初対面であれば同じことを思うので、これ何が起きるかというと、同じことを言って思ってたらお見合いになるんですよ。要は何も言わないというか、で当たり障りのないことになっていくという、分かります、この話で。ここで多分です、今日この感じてたのが、その伝える時にその、まあ上っ面というか表層的なことを言って、のはいいんですよ。ただここでですよ、僕らとか我々とか私たちってことですけど、人間なので感情があるんじゃ、あるじゃないですか。要は僕であればその大橋っていうその、ね、名字ありますけど、その大橋っていう人っていう、その大橋さんが喋ってるってことを知ってもあまり意味がなくて、意味ないんですよね。しごくりラジオっていうのもあまり意味なくて、そこで何が意味があるかっていうか、まあ意味っていうのはそのね、リスナーのあなたが感じていただくことなんで、僕が定義できることはないんですが、まあ抽象的にはできるんですけど、何かっていうと、聞いたことによって、あそういうのあるんだなと思うこととか、それがですね、もう行動につなげなくてもいいんだけど、そのなんかこういう考え方あるんだよな、まあこれが四国ラジオの狙いですが、じゃあちょっと自分もやってみようかなっていうふうに、その日常生活の中にまあ落とし込まれていく、落とし込まれるっていうとすごいこうなんか洗脳するみたいな感じになるんですが、そこまでいってなくて、ちょっと意識することが増えたとかね、なんかあの四国のラジオでこう言ってたよとか、まあ、ゲストの話でも僕の話でも何でも、僕の話というよりも僕の参照してる話でもいいし、それは何でもいいんですけど、それが変わるってことだと思いますが、そういう影響があるかっていうことなんですよね。わかります。それは合理的に、なるべく合理的には言ってますけど、これ合理の話じゃなくて、リスナーのあなたがどう感じてどう思うかっていうところの、そのなんかコミュニケーション、コミュニケーション手法としては、こちらはラジオ的には、ポッドキャストラジオ的にはこう一方的ですけど、聞く側がですね、リスナーのあなたが聞く態度というか、聞こうとしてて、その学ぼうとか、この人何を言おうとしてて、何を伝えたいんだっていう、今回のテーマは何だみたいなところで、こう理解されようとするっていう、その態度ですね、学ぼうとされているので受容できるみたいなのがあるわけです。そういう意味でコミュニケーションっていうのは、相手の話を情報としてなんか引き出して、それで得て終わりみたいな、そので、僕はだから人間なんですよね。であなたも人間なんで、そこは全然機械的じゃないですよね。そのだから名乗ってなんか言ったから、はい、もう挨拶して名乗って自己紹介したから、相手も必ず名乗って自己紹介して言ってくれるとは限らないじゃないですか。ですよね。そういうルールがありますって言っても、ルールなんですかぐらいになる。自己紹介してて、この人なんかちょっと、や、まあ言葉を選ばずにてやばいというか、関わりたくないなと思ったとするじゃないですか。あんまりないケースですけど、そしたらこちらが個人情報というか、何か開示するのはまずいと思って言わないっていうのもありますよね。いや、あると思います。あの僕はあまり経験したことないですけど、絶対あると思います。なんか書かれたくないとか、ちょっとやばいなって思ったら、ちょっと身の危険を感じたとかありますよね。極端な話です。で、あとその、じゃあお互いに自己紹介しました、はい、あの心が通じ合いましたみたいなのって、ちょっと、まあ、気持ち悪いって言ったら怒られますけど、まあ、なかなか自然じゃないわけですよね。そこでその人がどういう人かをこう理解していく、まあ、要は、 A さんと B さんという人がいた時に A さんお互いがお互いのその何て言うと A さん像 B さん像みたいなのが頭の中にあるとして、それが描かれてないとまあどういうふうにしていったらいいかわからないみたいなのがまああるわけですよね。でそれをそれが知る像 A さん像 B さん像ってその人のことを知っていくっていうのはその像を作っていく、像っていうのはあの立体的なね何だろう仏像は重いからあの銅像とかね、そういうあの彫刻的な意味の立体物じゃなくてあのイメージの方ですね、頭の中にあるイメージのことですけど、そういうものを作っていくのが知るってことですよね。でなんだけどそれは知るんだけど相手が勝手にやってくれるというよりもこちらがですね伝えることで作る人もあるし、相手が聞いてきたりなんかそのコミュニケーション話したりする中でそれに応じてできていくってことで、そのなんとか像っていうその像人物像っていうイメージはあの一緒に作らなきゃいけないという、一緒にでしか作れないですよね。まあなんかわかるよっていう話だと思います。ただそれが最初のはいはい話してくださいっていう時にないじゃないですか。だから、なんだろうな、その情報の多分整理しますと、情報を一方的にプレゼンテーションみたいな感じで伝えてしまう場合ですよね。要は一方的にこちらが5分喋ります10分喋りますとか一方的に喋る場合って、相手がどういうリアクションするか分かんないけど、あのまあ効率的なのかな、まあその、集中して話せるってことで伝えられると思いたい一方的にね、でもあの多分もうリサの方もご経験あるかもしれませんが、僕もそうですけど、なんか一方的に言われてもちょっとよく分かんないみたいなのがありまして、じゃあどうしようかなみたいな、あの聞いたけどちょっとよく分かんないっすよねみたいな、で聞くんだけど、ちょっと処理できなかったなみたいなのってまあ多いかなと思ったりしてます。まあ僕もねそれやりがちなんですけど、ただ別にプレゼンをしたいっていうのでもなく、僕の話を聞いてくださいっていう、そのなんかすごい声を大きくしてね喋ってますけど、そこまで思ってなかったりするんですよ。そこは多分ギャップがあるかなと思ったり、してます。はい。でその伝えるってところで、まあ、プレゼンテーションになるっていうのは情報を、一方的に持ってる人が、持ってないっていうよりも、まあ、持ってる人がこう伝えると、まあ、要は一方的ですよね。で、もらう側受ける側はちょっと処理できなかったりすると困るし、処理できても、できる人はまあ限られるかなっていう感じですよね。であと、処理できるというか受けた側はそれで、のことはプレゼンした側もわからないので、これお互いになんか分からんっすよね。よくある話ですけど。でもう一つが、まあ逆ではないんだけど、あの話をして、どういう人が今会場に来てますかみたいなことを聞いて反応していくっていうのですよね。でこれなんかよくあるのが、あの話だけそこまで興味ないけど聞きたいぐらいの人って、なんで来たんですかって言われても困るっていうのはあるじゃないですか。だから全然万能でも何でもないですけど、要はそこまで前のめりじゃないとか、なんかその一方何ですか、そのこちらがどうかはあんまり示したくない人もいるじゃないですか、なんで非常に難しいところであるんですけど、まあでもプレゼンする側からすると相手がどういうかを知りたいのに、相手が示してこなかったらもう話が終わるというか、そこはなんか常に相互で、なんかこういうふうにこういうことをしようとしててっていうのは、相手がこうでっていう、そのなんか結構丁寧に説明しないとやっぱり伝わらんなみたいなのが、思いますよね。思います。はい。で、ちょっと長くなりましたけど、最後にそのなんか思ったっていうのは、まあ話としてまあ空き家の話ではないんですけど、そのなんか空き家の活用みたいなところちょっと興味があった時に、まああるですね、イベントみたいな交流会じゃないのかな、まあ交流会に近いのか、参加したことあるんですよ。はい。でまあ異業種交流会ではないんだけど、そこで、明確に覚えてるのは、なんだろうな、なんかそのさっきの話で前情報ないじゃないですか。要は話すときに僕が誰か分かんないから、だからまずそのちょっとプレゼンさせてくださいってことで機会があったんで、手挙げれば言えばこういうことやってますよって言えるんで、こういうことやってますよ、なんかよかったら話しましょうみたいなことを 言ったんですよ、空き家活用をするとかね。そしたらですね、まあ結構人はいました。何人だろう、 100名もいないけど、なんか数十名はいるようなところですよ。はい。でそしたら話聞いて、あ、面白そうなんでちょっと話してみたいと思いましたみたいな人が何人かいらっしゃったんです。3名とか4名とか、はい。でいわゆる漫画名刺交換みたいなしてみたいなことをちょっと思い出してたんですけど、それって前情報を与えるというか伝えることで会話が始まるっていうことの恒例かなと思って、それがないと、まあ、いちいち何やってるんですかってこう一人ずつ聞いて、そうなんですねってやらなきゃいけない、効率が悪いってことですよね。でただですね、これはオチがあって、じゃあそうやってその連絡で話しましょうって言った人と、なんかこう なんだろう盛り上がるかっていうと、またそれも別の話で、あとそこから連絡して何かできたかっていうと、別に 何にもできてないというか、いう話もあるんで、そのなんか出会ったからなんかできるわけでもないよねっていうのは常に感じてます。なんかもしかしたらこういう方はそんなにいらっしゃらないかもしれないんですけど、何か誰かとこう会えばうまくいくみたいな人って考えがちな方もいると思うんですよ。何かこう、まあ、異業種交流会とか怪しいもんだと思うんですけど、まあ怪しいっていうか最たるもので、それって自分が何かする、何かそこでして、どう相手に何か提供してお互いこうやっていこうっていう人だったら全然違うんでしょうけど、なんかこう行ってそこで何か得て、だから要は自分が得て、なんかこう何て言うんですか、まあ奪うじゃないんだけど、自分が得ようで、何か得しようみたいなことですよね、まあ簡単に言えば。そうすると何だろうな、お客さんみたいになるわけです。自分はお客さんみたいで、サービスを払ってるからなんかもらえるよねっていう感覚なんで、こちらお客さんだからなんかもう待ってるわけです。それするとお金払うとかを払ってないとか関係なくて、まあ多分得られないよなっていうのはあると思います。はい。それ難しいですからね、本当にいろんなケースがあるので難しいんだけど、僕の今回 そのプレゼンしてとかいう時の話、プレゼンっていうか、まあちょっと話して5分ぐらい話したのかな、簡単に話してこういうのやってるんでよかったらどうですかっていうのは、なんかスマートだったよなっていうふうには思います。ただそれで興味を持つ人がいても話をしてもどうするかはまた別かなとも思いました。かなり前の話ですけど、そういう感じなんですよね。だから情報としてやはり前情報っていうのは大事だけど、じゃあその前情報があるから全部処理できてるかってこともないですし、そのね、今の話も僕がなんか喋ったから、なんか興味あるから自分もちょっと話してみようかなっていう人がたまたまいて成り立ったぐらいですよね。だから会話が生まれたっていうか、話して、まあその怪しい人じゃないようなぐらいの話です。もうレベル感としてちょっと話してもいいかなぐらいのものが作れてたらもう成功ぐらいだったと思ったんで、僕はそれは成功した、なんていうんですか、ミニプレゼンだと思うんですよね。その場合はこちらが思ってることを伝えて相手にどうしてほしいかみたいなことまではなかったわけですから、その当時、はい、僕もなんか情報交換じゃないんだけど、どういうことやってる人がいるんだろう、興味ある人は何がいるんだろうみたいな感じだったんで、そこは全然なんだろう、後悔とかね、やってみなかったとか全く思ってないんですけど、そういうのあるんですよ。そういうの結構ありますよね。で、それで、じゃあ話のネタとして僕が提供した前情報っていうのはネタですよね。僕が提供したネタっていうのがこういうのあるから、じゃあ話しましょうってことで話をするっていう意味でいくと、まあこちらがまず提供しなきゃいけない。だからプレゼンってこちらが提供するわけですよね。提供して、だから相手は待ってるわけですね。その前提として待ちで待ってるんで、レディー状態なんで、こちらは伝えて動かしていくっていうことになりますよね。はい。で、相手が待ってるんだけど、じゃあこれですかって言った時に、なんか違うよなって思われたら、もうそのなんか通信というか、コミュニケーションが成立しなかったりできなかったりです。あとね、もういろんなことはあります。もう社交辞令から、そのね、言い訳から何でもいいんですけど、条件が合わないとか、もう今は時間がない。まあ何でもいいんですけど、話してくれとは限らないですよね。で、話してくれたとしても、またそこから何かってまた別問題にはなるですよね。段階があるような気がします。はい。 で、そのまあ世の中に溢れてる広告とかもそうですけど、知ってもらうって認知してもらうっていうためにやってるんですけど、なんでそれをお金かけてやるかっていうと、まあまあもう気づいてる方いらっしゃるかと思いますけど、その知ってもらうのがすごい大変なんですよね。で、その知ってもらうのもその不祥事で知られては意味がないのでマイナスなんで、いいよねってことでいいようなイメージとか、まあテレビ CM であればね、その人気の俳優さんがなんかね、なんかビール飲んだりしてるじゃないですか年末年始と感じたんですけど、まあそういうことだよなーって、でそれで悪いイメージが起きないよねっていうことなんですけど、それがもうイメージになってって売れ行きに影響を与える、もしくは売れ行きに影響を与えなくてもその悪い印象を抱かせないっていうのはすごい大事なことだと思ってまして、それは別に詐欺師になるってことじゃないですよ、じゃなくて騙すんじゃなくて、別に悪いことしてるというよりも自分たちはこういうことしてるんですよっていう風に相手にはいい風に思われたいっていうのは人もあるし、もう僕もあります。ただそれを格好をつけたいかとか、なんか変なことになっていくとちょっと違うので、ちょっとそこは吟味いただきたいんですけど、そういう知ってもらうことが非常に難しいわけですよね。はい、だからこの至極ラジオもそういう意味では、なんかこういう人がいるんだっていうことを、まあ広告をかけてね、なんか知ってもらって、でも別にそれね、広告ってお金がかかるわけで、広告でお金がかからなかったら世界は変わってるとは思いますし、あとお金がかからないっていうことでいくと、もうなんだろうな、もう どうやってね、聞くっていうか見る人とか認知する人が吟味してったらいいんだってなってくんで、なかなか難しいようなとは思いますよね。広告のないプラットフォーム、だけど、ごめんなさい、広告ができるんだけど広告っていうのじゃないようなものがもしあれば面白いかもしれませんが、まあ、ちょっとイメージが湧かない、ですかね、わかりませんけど、はいまあなんでちょっと、長くなりましたけど、そういう知ることなしにその伝わらないし、伝えないことに知ってもらえないって、あの矛盾というか、まあ、さっきのね高田さんでの話じゃないですけど、気水域というか、なんだろう、間に立つ、あと何だろう、狭間というか、こちらが やってみないとわからないということで、やってみるやってみないとの間に立つっていう感じはしてて、でそこでやらないっていう選択肢はあんまりないと僕も思ってまして、伝えてどうかで、伝えないと相手は知ってもらえないじゃないですか。でこちらが待って、まあもちろん待ってていっぱいなんか来てくれる人だったらいいんですけど、そうじゃない限りこちらが伝えて相手がどうかっていうことをやっぱ繰り返していかないと、今日のはなんかダメというか、僕はなんか物事ってうまくいかないなって感じはします。なんでかっていうと、もちろんなんかこっちからどんどんなんか営業じゃないけど攻めていけばいいみたいなことを思って伝わった方はいるかもしれないですけど、それは結構誤解でして、要はそのなんか伝えてってもこちらを知ってもらうってだけで、なんか要は返信がないというかコミュニケーションが生まれなかったら全くですよ、意味がないわけですよね。わかります？要はなんだ、さっき言ったらビールの広告売ってんだけど、広告そのに、いいイメージが伝わらなかったらダメじゃないですかむしろ悪化してたらやらない方がいいですよねぐらいまであるので、伝え方とかもあるし、伝えるさっきの情報の話であれば 量だけでもずっと喋ってられるんですけど、量をその少なくしたら伝わるかって言ったら、まあ、そんな簡単なものでもないわけですよね。適した情報を伝えなきゃいけないみたいになる。いやー、これ考えてくれたら結構難しいよなって思ったので今回話してみました。でだから僕も正解を持ってるとかそういうことは全くなくて、その人によっては情報量多いっていう人がいれば、一方でいや情報量少ないですっていう人もいるわけですわかります？でなんか丁寧に、すごい丁寧だったっていう人がいれば、いやなんか雑だったって人がいるわけです。もうなんか言いたい放題なわけです。っていうことは僕は一応想定してて、まあそうなんだねっていう感じをしながらね、なんかむしろそれも楽しむぐらいかな。それを楽しめたら結構いけるような気がします。そのコミュニケーションとか、特に場作りなんてそうだと思うんですが、あ、こういう風になるんだみたいな、こうなんでそういう風になっちゃったんだろうなみたいなところ、まあただそれを笑い飛ばせるぐらいは笑い飛ばせる状況だったらいいんですけど、笑えない状況ももちろんありますから、難しいなと思いながらも、まあ、とりあえずやったから、さっき言ったようにとりあえず話して伝えてみるとか、なんかそのは大事ですよね。 一方でやるんだけど、じゃあその伝わってないとか、なんか全然その想定と違うとか、いい意味でねそういうのがあったりですけど、なんか何も生まれなかったりするとまたやり方を変えていかなきゃいけないので、そこは試行錯誤だよなと思いながら、正解はないという、はい、話でございました。はい、四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。